する天の父様、あなたの尊い御名を賛美いたします。今朝主の定められた安息日、愛する兄弟姉妹ともに主の神殿に集い礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝いたします。今朝も十字架の血を私たちに注いでくださり、神の声と作り変えてくださいますように、罪を清めてくださいますようにお願いいたします。また私たちは今朝聖書の言葉に来ます。どうか神の言葉、聖書の言葉に従って真理の道を歩むことができますように、この終わりの時代、いろんなこの世の言葉が私たちを本当に死を縛ろうとしますけれども、どうかどうかイエス様の言葉によって、神の言葉によって本当に歩むものとならせてくださいますように、祝福の道を歩むものとならせてくださいますようにお願いいたします。また今朝我々は主に向かって賛美を下げ、祈りを下げます。どうか私たちの賛美祈りを聖霊様取りなし控えてくださり、あなたに礼と誠を持って礼拝を捧げることができますように主をお願いいたします。どうかこの礼拝を通して本当に主を神から作られたものとして、本当に主を神の声と作り変えられますように、真の安息に預かることができますように、イエス様による勝利と本当に主を解放癒しに預かることができますようにお願いいたします。今朝の礼拝の勝利を祈願して、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。今日はガラテヤの信徒への手紙6章をお読みしたいと思います。これまでですね、連続公開説教で、十字架について、ガラテヤ書から、また信仰について、また聖霊と祈りについて語らせていただきました。まあ、そのまとめというかですね、まあ、最終章になりますけれども、十字架の愛に生きるものとなることができますように、共に御言葉を聞き、そしてそのように生きるものへと変えられてまいりたいと願います。6章の2節に、互いに重荷を担いなさい、そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのですと記されてあります。重荷を担う、その律法とは何でしょうかですね。キリストの律法ですね。それはマルコによる福音書12章のですね、12章の27、28節のところからですね、十字架を前にですね、イエス様が語られた言葉がありますですね。律法学者たちがイエス様に対して、あらゆる掟、決まりの中で最もですね、重要なものは何でしょうかとですね、キリストの律法とですね、今日はパウロが言っておりますけど、このキリストの律法とは何かですね、イエス様がマルコ12章の中でですね、一体何が一番大事か、第一の掟はこれである、イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいですね。主を礼拝しなさい。今日皆様、このように誠の生ける神、創造主なる天のお父様、そしてイエス様、聖霊様に賛美を捧げ、祈りを捧げるですね。それもですね、いわゆるですね、片手間ではないですね。忙しいこの時代にあって、この主の日を聖別してですね、精神を尽くし、力を尽くし、心を尽くし、思いを尽くして、主を愛しなさい、主を礼拝しなさいですね。これが一番大事なことであるですね。それに続き、大事なこと、第二の規定はこれである。先ほど溝口島祈りにもありましたけれども、隣人を自分のように愛しなさいですね。隣人を愛しなさい。この二つに勝る掟はありませんですね。ですから私たちはですね、キリストの掟ですね、律法の掟を全うするですね、そのためには主を礼拝し、そして、ですね、隣人を愛していくですね。特にこの2節において、互いに重荷を担い合いなさい、担いなさい、互いに隣人の重荷を担いなさいですね。この隣人の重荷というのはですね、ボンヘファーという神学者が言っておりますけれども、これは隣人の重荷とは何かというと、隣人の罪であるとですね、皆さんの周りのですね、知人、友人の、また家族の罪を背負っていくですね。イエス様の律法を全うするというか、まさにそういうことであるんですね。ですから私たちは今日の御言葉を通してですね、本当に隣人の罪を担い合っていくですね、そのようなものへと作り変えられてまいりたいですね。イエス様は私たちのために十字架にかかってくださいましたですね。そのイエス様の十字架によって私たちの罪はすべて清められる。イエス様を信じて受け入れたのも、すべての罪は、これまでの罪はすべて清められていくですね。しかしイエス様は一方でですね、その十字架は何であるのかですね。イエス様は十字架を前に弟子たちの足を洗われました。最後の晩餐でですね、足を洗われましたですね。 まあ、当時足というのは一番汚いところですね。今は靴下ありますけど、当時は靴下、2000年前靴下ありませんのですね、もう外をですね、こう、まあ、靴、まあ、サンダルみたいなものありますけれどもですね、もう土ぼこりで汚れてしまうですね。そして家に帰ってきたらその足を洗う習慣がありましたけれども、それは奴隷がですね足を洗うのでありました。ところがイエス様は最後の晩餐において、イエス様が弟子たちの足を洗った、一番汚いところを洗ったんですね。それはまさにイエス様の十字架の出来事であります。しかしイエス様は言われました。ところで主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならないですね。私が弟子たちの足を洗ったから、皆さんもイエス様がしたように隣人の足を一番汚いところ洗いなさい。イエス様は言われました。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。模範ですね。イエス様の十字架はそうです、私たちを清めるものでありますけれども、ガラテヤ書も読んできました。本当にイエス様の十字架によって罪を清められる、それを信じるだけで救われるんですよ。しかしそこで終わりではなくて、互いに愛し合いなさい、その十字架は模範ですよとですね。十字架を感謝しますとですね、そこで祈りで終わるのではないですね。もうイエス様の十字架は本当に素晴らしい恵みでありますけれども、今日も聖餐式に預かりますけれども、今日の聖餐式においてもですね、あ、イエス様の十字架感謝しますと終わりではないですね。イエス様が私たちの足をへりくだって洗ってくださった、あなた方も互いに足を洗い合いなさいですね。そして足を洗ってもらったペテロも、まさにペテロの手紙で言っております。十字架ですね。あなた方が召されたのはこのためです。というのはあなた方もあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたのです。キリストもあなた方のために苦しみを受けた十字架ですね。これは私に対する模範である。その模範は何か。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。イエス様は神の子で全く罪がないのに、罪を背負ってくださった。ある時には理不尽なことがあるかもしれない、不当な苦しみがあるかもしれない、しかしそれでも苦しみを耐え忍んでいく、それが模範である十字架である。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を背負ってくださいました。イエス様はただ黙って十字架にかかって私たちの罪を背負ってくださった。その大受けになった傷によってあなた方は癒されました。そうです、イエス様の十字架によって罪清められ、そして病が癒されていくです。私もまた隣人の罪を担っていくことによって救いが起こり、罪が清められ、癒しが起こっていくですね。十字架とは、まあ、神学的な話をすれば和解論、贖罪論ですね。そして本当罪の清めからの解放、それとともに模範説、道徳感化説。イエス様はあなた方が私がしたように、あなた方もそのようにしなさい、模範である、そこまでですね歩んでいくものとなってまいりたいと願うのであります。フィリピ書の中においてもイエス様は、聖書はですね、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。イエス様はですね、人間と同じ姿、しかも奴隷の姿になってくださった。へりくだって死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順でした。そしてそのような姿にあなた方もなりなさいと、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせて思いを一つにしなさい。へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさい。隣人を互いに許し愛し合いなさいとフィリピ書は語っております。実はこのフィリピの手紙においては、エポディアとシントケという二人の夫人がいて、何か分かりません、いがみ合っていたようであります。そこであなた方は互いに愛し合いなさい。それは何もイエス様が十字架にかかってくださった。その十字架を模範としてですね、あなた方も互いに罪を担い合いなさいですね。私たちも今日のガラテヤ書の御言葉に従ってですね、本当に隣人に仕えていく、愛していく、そして罪を担っていくですね、そのようなものへとなってまいりたいと願いま す, です、ね、ハワイのモロカイ島に宣教に行ったダミアン神父でありますけれども、ハンセン氏病、まあ、昔は雷病と言っておりましたけれども、その雷病の患者にですね、まあ、仕えられたのでは、まさに隣人、ね、隣人を愛しなさいです、ね、クリスチャンとしてまさにそのような生き方をしたのであります。 ダミアン神父はもともとですね、そのお兄さんがハワイのモロカイ島に行く予定でありました。選挙旅行に行く予定でありました。ところがお兄さんが何かの都合で行けなくなって、それで弟であるダミアン神父が行くようになりました。ダミアン神父はもともとエリートでありまして、神学者、カトリックにおける神学者の道が準備されて用意されていました。自分でそれを選び取ることができた。しかしハワイモルカイ島に行って、その雷病人の姿を見たら、もう内側からあふれる愛で、もうその人たちに仕えざるを得ない、愛さざるを得ない、まさにイエス様の十字架の通り隣人となっていったですね。彼らの友となっていったのであります。最終的には彼自身がハンセン氏病にそこで侵されていくわけであります。しかし彼はそのことを喜んでですね、それまでですね、あなた方ハンセン氏病患者は神様から愛されています、どことなくなんかですね、こう他人事のようにですね思えてしまっていた。しかし自分がハンセン病を語った時にですね、私たちハンセン氏病患者は神様から愛されています、それぐらい隣人のことを愛していたですね。私たちは隣人に仕えるもの、十字架の愛とはまさにですね、あなた方もこのようにしなさいとイエス様がおっしゃられたから、私たちもそのように隣人に仕えていく、そしてある時には罪を担っていくですね。それがクリスチャンであります。このキリストの律法ですね、言いますから、つまりイエス様の言われたですね、戒め、それは神を礼拝しなさい、また臨時を愛しなさいですね。またこれには私は復活の死の命令も入ると思いますですね。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいですね。しかしここにおいても十字架ということがどうしても必要であります。全世界に福音を伝える、今でこそもうインターネットがどこにでも普及しておりましてですね、ケニアに行ってもですね、若者たちはもうスマホを持っているわけですですね。福音を伝えるだけなら、言葉を伝えるだけならインターネットでもできるわけですね。なんで川端麻里子宣教師がわざわざケニアの奥地まで行かなければならないのか。それは隣人と共に生きるということですね。それがまさに福音宣教であるからですね。イエス様の律法を全うするためには、隣人との関係において、ある時にはその罪を担っていくですね。愛と許しの生活を通してですね。ですから野口から宣教師を戻りたい、戻らなければならないですね。今ヒューマン先生と共に霊において戻っておりますけれどもですね、それがまさに愛である、キリストの律法を全うすることであるということでありますですね。中国奥地に宣教したですね、今 OMF と言いますけれども、チャイナインランドミッションですね、世界宣教したハドソン・テイラー先生は、それこそ隣人になる、隣人になるためにですね、ですね、格好から入るのも大事なことかもしれませんね。現地の服を着てですね、当時の中華民族のですね服を着て、また弁髪といってですね、このような髪型なんかこう後ろに、なんかこうちょっと反って後ろに髪を結ぶというですね、そういったですね、隣人となっていくですね。私たち今日の御言葉をいただきながら、互いに重荷を担い合いなさい、そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。皆様の隣人、教会の兄弟姉妹、また本当に会社の、また学校の友達、そのようにしてこそ主の恵みと救いが、神の国が訪れてくるのであります。ただ私たちはこのガラテヤ書を読みながらですね、もうすでに読んできたわけでありますけれどもですね、ガラテヤ書の信仰はまさにルターの信仰であろうかと思いますですね。ソラフィデ信仰のみですね、語らせていただきました。いわゆるですね、立法と福音という、対比があり、あるんですけれどもですね、一番大事なことは何よりも信仰に生きるということですね。私たちはキリストの立法を守らなければならないですね、隣人を愛さなければならない、それは分かるんですけれども、じゃあ自分の力で愛することはできるかですね。しかし実際には愛せないですね。それはガラテヤ書の5章にあります通りですね、罪の肉の技としてですね、敵意争い、それみ怒り、利己心、不和、仲間争いですね。愛さなければならないと思っても愛することができないですね。マルチン・ルターが宗教改革を行ったのはまさにそこでありますね。行いは大事であるけれども、強制されてするものではないと、信仰から来るのであるですね。私たちの肉は愛そうと思っても裁きを行ってしまうものでありますですね。だからそう、私たちは聖霊に満たされなければならないですね。 御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、親切、善意ですね。まあ、9つの実があるわけですけれども、一番最初の霊の実、一番大事な実は愛であるとですね。何である愛であると語りましたが、まさにそうでありますね。しかもそれは十字架の愛ですね。その愛に生きていく、これは聖霊満たされなければ御霊の実でありますから、聖霊満たされて私たちは臨時に仕えていくことができるですね。あの良き様レビはそうであります。祭司や立法学者たちが強盗の襲われた人の隣を通ったけれども、あ、ちょっと忙しいから何か用事があるからとですね、もう避けていったんですね。しかし良きサマリア人はもう団長の思いで、もう聖霊満たされているのは愛に満たされていますから、もう隣人にならざるを得ない、助けざるを得ないですね。いわゆる立法ですけど、もう立法じゃないですね。信仰によって、聖霊によってですね、助けて宿屋まで連れて行って、もう最後までですね、まあ、もちろん彼の仕事がありますから、その後仕事に行くわけですけれどもですね、もしさらにお金がかかったら最後まで私がその分も払いますですね。自分の仕事をしながらも何とかしてその人を助ける隣人となってですね、解放していったのであります。御霊の実は愛であり、喜びで、寛容であるとですね。ですから私たちはですね、イエス様がおっしゃった通りですね、隣人になりなさいという前に、まず心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、主を礼拝しなさいですね。まず第一番目に神様を礼拝して、主の恵みと力を受けて、聖霊満たされて、そして隣人に使えるものへと変えられていく。自分の努力で、自分の力で隣人に使えることはできないということでありますね。マルチン・ルターもまさにですね、言っているわけですね。マルチン・ルターは行いじゃなくて信仰だということを言っているんですけども、決してマルチン・ルターは良い行いを否定しているわけではありません。いや、本当に救われた、本当に信仰に満たされた、本当に聖霊に満たされたものは隣人に使えるものへと変えられていくのであるとですね、キリスト者の自由という本当の自由の人は本当に隣人に使えるものへと変えられていくのであるとですね、彼はまさに立法から福音ではない、福音から立法だとですね、そのことを彼は言っているのであります。イエス様が私たちのために命を捨ててくださったですね、その恵みを受けるときに私たちはそういうものへと変えられていくですね。ですからイエス様はまず主を礼拝しなさい、その上で隣人を自分のように愛しなさいですね。私たちはいよいよ神の愛に満たされてですね、いわゆる立法ではないですね、神の愛に満たされて、信仰によって、聖霊によってですね、隣人に使えるものへと変えられていくですね。クリスチャン、皆さん英語クリスチャンって書けると思いますね。キリストに IAN がついているわけですね。皆さんはクリスチャンでしょうか。いや、私洗礼受けてますからクリスチャンです。クリスチャンってのは一体何でしょうかですね。ミュージシャンというのは音楽を表現する人ですね。まあその人もすごいんだけど、そのこと音楽が表現されるわけですね。クリスチャンとはですね、キリストを表す、キリストが現れてくるですね。もちろん洗礼を受けたらクリスチャンと言えるかもしれないです。しかし私は本当の意味でそれはクリスチャンであるとは必ずしも言えないと思います。聖書を暗記してます、聖書を覚えてます、それは素晴らしい、聖書の知識もあります、それは素晴らしいけれども、それがクリスチャンとも私は言えないと思います。クリスチャンというものはたとえ知識がそんなにないとしても、イエス・キリストの、まさにクリスチャンってね、キリストのものですね、キリスト者ということですね、キリストを表現するもの、イエス様は十字架にかかって私の罪を背負ってくださった、その十字架を体現するもの、それがクリスチャンであります、キリスト者であります。そこに私たちは本当に自分の力でキリスト者になることはできないですね。聖霊の身によって隣人を愛し使える、礼拝を通して主の恵みと力を受けて主に使えるものへと変えられていくですね。いつも話するキング牧師がそうであります。それこそノーベル平和賞を受賞した、まあ普通に考えたら政治のようなですね、 I have a dream、 本当に素晴らしいですね、お方であります。しかしそのキング牧師をもってしても最初からそんな聖人であったわけではありません。脅迫電話を何回も何回も受ける中で、黒人差別撤廃運動をする中でですね、もう恐ろしくなってもうやめようかと思った、白人を許さなければならない、しかし許す心が与えられない、 自分の努力ではそれこそキリスト者クリスチャンになることはできない。しかし主を礼拝し聖霊の恵みを受けるときに祈って祈って聖霊の力を受けて御霊の海で愛を受けて再び立ち上がることができたのであります、ね、その後実際に自分の家に爆弾が投げ込まれたんですね。もう自分の家族が殺されそうになった。それでも十字架の愛で許す者へと変えられていったんです、ね、最初から私たちは隣人を愛するということはできない。まず主を礼拝し主の恵み聖霊を受けていく。そこにおいて新しい人へと変えられていくですね。日本に宣教に来られたメーベ・フランス先生もそうであります。日本で40年50年長い間宣教してくださいました。もう素晴らしい宣教師であります、ね、ところがそのメーベ・フランス先生も日本にやってきて日本で宣教してもうすでに働きをやっている中で自分の罪が示されてですね、もう宣教師なんだけれどもですね、献身者なんだけれどもですね、臨時を許せない。ある、まあ、日本人のですね、あの愛媛の方でしょうか、あっちの方でですね、四国の方で宣教してくださったんですけれども、明石の時間にですね、高齢の方がですね、ちょっとこう喋る時間喋るのがなかなか遅いですね。まあ、それに対してもイライラする自分がいたんですね。人を裁いていたんですね。キリストを明かしなければならないのに自分が裁いていたんです。メーベ・フランス先生はまさに自分が自我が託殺貼り付けにされて殺さなければならないということを改めて分かった。宣教師になってですね、新しい人へと変えられていったんですね。私たちもですね、今日の御言葉、互いに思いを担い合いなさい。これはまさにイエス様が願っておられること。隣人の足を洗いなさいと、私がしたようにあなた方もしなさい。これがクリスチャンですよ、これがキリスト者ですよと私たちに教えてくださっておりますから、私たちも今日の御言葉に従う、聖霊を受けてキリストの似姿へと変えられるように祈ってまいりたいと願います。しかし私たちはそんななかなかですね、霊の実を結ぼうと思っても結ぶことのでき、聖霊を受けようと思ってもですね、受けることのできないですね、弱いものであります。ですから聖書はですね、言っております。イエス様は三条の説教でですね、何とおっしゃったでしょうか、まあ、敵を愛しなさいとですね言われたんですけれどもですね、イエス様は言われました。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいですね、祈りなさいですね。もちろん、まあ、愛するものとならなければならないんですけれどもですね、いきなりですね、私はパッとですね、あ、分かりました、あ、キリストの似姿と変えられますと言ってですね、変えられるものではありませんですね。パウロもロマ書の中で言っています。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさいですね。祝福を祈るのであって呪ってはなりませんですね。あなたを迫害する者のために祈りなさいです、ね、ですからまず私たちは祈りから始めていくですね。真の本当のクリスチャンになるために私たちは祈りに立ち上がる。隣人を愛する者、身内を許す者へと変えてください、聖霊を与えてください、神の愛を与えてくださいと祈っていくですね。そのようにして私たちはキリストの律法を全うすることができるですね。主の愛に満たされていくですね。いつも話しますけれども、戦前日本に宣教してくださったスティーブン・メットカーフというですね、素晴らしいイギリス人のですね、宣教師がいらっしゃったんですけれども、もともとは親と一緒にですね、中国にですね、宣教にですね、まあ親に連れられてですね、中国に来ておりました。それは戦前戦中の出来事でありますですね。そしてもう親と一緒にですね、スティーブ・メトカフ先生は来てたんですけども、その時のですね、まあ少年、子供ではなく少年でありましたですね。で、まあ中国に来てですね、まあ、宣教師とですね、親と一緒に過ごしておりましたけども、日曜日は礼拝を捧げる、そしてまたですね、子供でありますから教会学校ですね。でその教会学校の先生がなんとですね、あの炎のランナーという映画、有名な映画というのは私も見たことないんですけどもですね、炎のランナーという映画はですね、昔アカデミー賞を取ったと思いますけれども、その主人公でありましたエリック・リデルというですね、まあ、今年パリオリンピックありましたけど、まさにですね、あのパリオリンピック、今から100年前でしょうか、パリオリンピックですね、あった、そのそこにおいてですね、金メダルを取ったですね。しかし彼はもう本当に神様を愛するですね、 もちろん素晴らしいスポーツマンでありましたけれども、礼拝者でありましたから、日曜日はですね、主の日を礼拝する日として、オリンピックなのにですね、自分の種目、得意種目をですね、もうキャンセルしてですね、主を礼拝して、別の種目で金メダルを取った、まあ、素晴らしい信仰者でありますね。そして彼はですね、金メダルを取ってですね、スポーツマンでありましたけれども、スポーツをやめた後はですね、リタイアした後は、宣教師としてですね、まさに中国にやってきてですね、このスティーブ・メットカフという先生のですね、教科学校の先生になったんですね。で、そのエリック・リデル選手、エリック・リデル先生があると教会学校の中ですね、先ほどお読みしましたマタイ福音書のですね、敵を愛しなさいですね。この敵を愛するということはですね、これはどういう意味で語ったのかですね。当時の私たちにとって敵という言葉は真っ先に浮かぶのは何と言っても日本兵だった。日本兵を愛するか、そう具体的に問われるとこの言葉がどれほどとんでもないことか教えでよく分かったですね。まあ、中国に侵略してですね、本当に中国の人々をですね、本当に迫害して苦しめたですね。また韓国の方を苦しめた、また宣教師もですね、それにおいて迫害を受けたわけで苦しみを受けたんですね。もうそれをもう目の前で見ておりましたからですね、愛せるはずがない、この教えはやはりあくまでも理想だ、理想としてイエス様は言われたんだですね。私たち少年の意見がそう結論に傾き始めたとき、あの炎のなんだ主人公エリック・リデル先生が褒めながら言った。僕もそう思うところだったんだ。だけどこの言葉には続きがある。敵を愛しなさいにはですね、迫害する者のために祈りなさいという続きが、僕たちは愛する者のためなら頼まれなくても時間を費やして祈る。しかしイエスは愛せない者のために祈れと言われたんだ。だから君たちも日本人のために祈ってごらん。人を憎むとき君たちは自分中心の人間になる。でも祈るとき君たちは神中心の人間になる。神が愛する人を憎むことはできない。祈りは君たちの姿勢を変えるんだ。そういうリデル自身、毎朝15分早く起きて日本と日本人のために祈っている人だった。この炎のランダーエリック・リデル先生もですね、あの金メダリストも日本と日本人のために祈っていた。本物のクリスチャンですね。日本へのためなどと祈ろうと思ったこともないし、祈りたくもなかった。現実を見たら当然ですね。けれども、迫害する者のために祈りなさいというのがイエスの教えであり、そうするときに自分中心ではなく、神中心になるのだというリデルに諭されたとき、私は信仰の新たな段階に進まなければならないところに来たのだと感じた。信仰の新たな段階ですね。これはつまり、いわゆるですね、名前だけのクリスチャンではなく、本物のクリスチャンですね。キリスト者ですね。信仰の新たな段階に進まなければならない。以前はその行為、残虐な行為をしている日本兵個人に憎しみを向けていたが、祈るようになってから、これが戦争だ、ひどい戦争だ、今の彼らは死に慣れっこになっていて、命の価値が分からなくなっている、それに人間が神に作られた大切な存在であることも知らないんで、あんなことをしていると思うようになった。それは強い怒りでもあり、悲しみでもあったが、憎しみではなくなっていったのだ、少しずつ変えられていった。またそんな残酷なことをする日本兵であっても、彼らは神に愛されている存在なのだと思うようになった。少しずつ変えられていったですね。そしてですね、日本人を許し愛する者と変えられていったですね。憎んで当然の相手を愛するようになるという奇跡を神様が起こしてくださるということを私は体験したのだ。奇跡ですね。神の技、つまり神業ですね。ミラクル、神業、神様にしかできない技。敵を憎むのが本来の人間の姿であります。しかしイエス様は敵を愛しなさい、それは祈ることを通して敵を迫害するため祈りなさい、祈りを通して許し愛する者へと変えられていく、その時に真のクリスチャンへと変えられていく。ですから私たちはまず祈りに立ち上がっていく。先日マリア姉妹会の方が来られましたけれども、マリア姉妹会の方のですね、来られたのはそれこそ創始者であるバジェラ・シュリク先生の信仰ですね、ついでその信仰を明かしする団体であります。そのバジェラ・シュリク先生が言われました。もし憎しみが内側から湧いてくるならですね、祈りに立ち上がりなさい。そしてバジェラ先生は言いました、十字架を抱きしめなさいですね。十字架を抱きしめなさい、十字架から神様の愛と許しがやってくるから、まず十字架を抱きしめて祈りに立ち上がりなさいと。私たちはいよいよ今日の御言葉を通してですね、 互いに重荷を担い合いなさい。そのように仕事、キリストの律法を全うすることになるのです。イエス様は私たちが隣人に仕えることを願っておられます。隣人を愛することを願っておられます。そのようなものへと変えられてまいりたいと思います。愛は行動であるということを聞きます。愛は行動であるですね。愛はただ心の中でですね、とどまるものではない。良きサマリア人のように、またイエス様のように信仰が行動へと変えられていくですね。そのようなものとなってまいりたいと思います。私たちは隣人と共に生きるときに真の喜びが満ち溢れるものであります。人は一人で生きていくものではありません。今日礼拝の後ですね、兄弟会のフェローシップが行われますですね。単なる交わりではなくてですね、信仰による本当に祈り励まし合っていくですね。人は一人で生きていくことはできません。内村勘三先生は言われました。孤独は大いなる災いである。人間は共に祈り、共に励まし合っていく、支え合っていく、そういう存在として作られたのであります。アダムを作って神様は人が一人でいるのは良くない、そうであります。私たちは神と共に交わり、また隣人同士励まし合って、隣人と共に生きていくことを通して真の喜びを満たされていく。共に喜び、共に泣きなさいですね。ロマ書は語っております。隣人と共に喜び、臨時と共に泣いていく、そこにおいて私たちは真の人生の来る喜び、感謝に満たされていく。イエス様は罪人たちと一緒に食事をしました。弟子たちと共に生活をしました。イエス様は一人でこの地上を歩まれたのではありません。もちろんある時には神様と一対一で祈る時で祈りましたけれども、この3年半のですね、この交渉会においてですね、人々と罪人と言われる人々と共に生き、祈り支え合っていた。隣人と共に生きることこそが真の人間であり、私たち一人一人にとっても人生の喜びへと変えられていくのであります。そしてさらに隣人と共に生きていく、そして特に今日の御言葉の通り、共に十字架を担っていくです。ここにおいて私たちは本当の意味で喜びと感謝に満たされていく。人生というのはどれだけ受けたかではなく、イエス様のようにどれだけ与えたかによって変わってくるとですね、受けるものではない、与えることを通して私たちが祝福を受けていくのである、真の喜びの人生へと変えられていくのであると。アンテオケ教会がですね、使徒13章でですね、パウロとバルナバを使わしました。世界宣教の教会として主が用いたのであります。与えることを通してアンテオケ教会は祝福されました。今もなおアンテオケは東方正教会の中心地として本当に神様の豊かな祝福を受けている。2000年経った今も祝福を受けている。それは彼ら自身が与えていったから、使えるものへと献金という本当にですね、犠牲を持って断食と祈りを持って支えていったから、そのようにして彼ら自身が恵みを受けていった。私たちも隣人と共に、神様と共に、イエス様と共に、そして隣人と共に生きているときに喜びの人生と変えられ、そして特に十字架を担うことにとって私たち一人一人が恵みを受けていくですね。毎年短期選挙チームがやってきます。韓国と日本というその歴史を乗り越えて彼らは愛と許しを持ってやってくるのであります。短期選挙チームは私たちに多くの恵みを与えてくださいます。しかしよくよく見てみると、私たち自身よりも彼ら自身が恵みを受けているんです。多くの犠牲を払って祈って十字架を背負って彼らは日本にやってくる。その宣教活動を通してですね、よりイエス様の十字架が、許しというものが、愛というものがどんなに素晴らしいものであるか、それを彼ら自身が受け取っているですね。与えなさい、そうすれば与えられます。許しなさい、そうすれば許されますですね。この律法というものはまさに私たちに真の幸いを与えるために、十字架が一体どういうことなのか私たちに教えるために主が与えてくださった素晴らしいものであります。パウロは言いました。我キリストと共に十字架につけられたり、もはや我いくるにあらず、キリスト我がうちにありていくるなり。十字架につけられるときに本当にイエス様の恵みが私たちに満ち溢れるのである。隣人と共に生きることを通して、隣人に仕え、隣人を許すことを通して、私たちが十字架の愛、神様の愛を、真実の愛を受け取ることができるということであります。本当に主の恵みを受ける人というものは、 隣人に仕える人であります。そのことを通してイエス様の豊かな恵みを、十字架の本物の愛を受け取るものへと変えられていく、私たちが真のクリスチャンとなることができますように。互いに重荷を担い合いなさい。そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。これは単なる人を許しなさい、愛しなさいで終わることではなく、私たち一人一人が主の愛と恵みを受け取っていく、十字架の素晴らしさを、真の素晴らしさを受け取っていくものであります。皆様お一人一人が主の愛に生きるものとなることができますように、キリストの似姿へと変えられますように、共に祈ってまいりたいと思います。一言お祈りいたします。天のお父様、主の皆を賛美いたします。今日はガラテ書6章を通して御言葉をいただき、心から感謝いたします。とにしよう、私たちは弱い者、愚かな者でありますけれども、どうか主を礼拝し、そして主の愛の恵みと力を受けて、隣人を愛し許す者へと変えられますようにお願いいたします。この世は本当に主を自己中心の、本当に自分中心の世界であり、裁きと怒りの世界であります。しかし主は愛、喜び、平和、寛容、御霊の実を実らせるようにと私たちに教えてくださり、心から感謝いたします。どうかどうか本当に日々日々精霊満たされて、日々祈って、隣人を愛し人事を許すものへと変えられますように。そしてそのことを通して、私たち一人一人が真の十字架の福音に本当に預かるものへと、新しい人へと作り変えられますように、神の愛に生きるものへと作り変えてくださいますように、切にお願いいたします。今朝の御言葉が私たち一人一人に従事することができますように、私の家族に従事することを信じて、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の